町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
杉浦さんは自然災害と言われて何が頭に浮かびますか？
やはり地震でしょうかね。今年は元日に能登半島地震が北陸を襲いましたし、まあ、ここ最近も関東でも地震が多くてやっぱり心配になりますよね。
もちろん地震対策も大切なんですが、世界的に見るとやっぱり近年頻発が目立つ異常気象に対する対策、まあ、つまりカーボンニュートラルも喫緊の重要な課題ですよね、
はい、
でその割には、日本の企業が今どういうふうに取り組んでいるのかは意外と知られてないと思いませんか？
確かにそうですね。
そこで今日は代表的な企業がどういうふうにカーボンニュートラルと格闘しているのかお伝えしたいと思います。今日のテーマは
2050年にカーボンニュートラルを実現する、日本最大の発電会社ジェラの決め手はこれだ。
そしてジェラの奮闘ぶりを説明してもらうために、スタジオに今日はジェラの代表取締役社長 CEO 兼 COO の奥田久秀さんをお迎えしました、はい、
それでは早速ご紹介しましょう。奥田さん、
こんにちは。
こんにちは、ジェラの奥田です。よろしくお願いします。
奥田さん、久しぶりです。ご多忙の中の生出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は日本最大の発電会社カーボンが発電会社がカーボンニュートラルという難問にどういうふうに取り組んでいるのかじっくり聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、楽しみにしております。何でも聞いてください。
町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは
2050年にカーボンニュートラルを実現する、日本最大の発電会社ジェラの決め手はこれだ。
まず僕からジェラのカーボンニュートラルの注目点をご紹介します。
はい、
電力業界といえば歴史的に見て脱炭素には慎重な会社が多く、大手鉄鋼会社と並んで、カーボンニュートラルの抵抗勢力とみなされがちだったんです。でそうした中で、電力業界のトップを切ってジェラは今から3年半も前の2020年10月に2050年までにカーボンニュートラルを実現すると宣言した、
はい、
そういう、まあ、革新的な会社です。でこの番組をずっと聞いてるリスナーは覚えてると思いますが、あの宣言は電力業界に転換を促しただけでなく、当時の菅政権が国策として2050年のカーボンニュートラル実現、これを打ち出す援護射撃にもなりました。とはいえ、日本の電源構成を見ると昨2022年度も、温暖化ガスを排出する石油、石炭、ガスといった化石燃料を燃やす火力発電が全体の 72.7% を占めており、カーボンニュートラルが簡単ではないことも事実です。そうした中でジェラは逆転の発想というか、単に再生可能エネルギーの開発を急ぐだけではなくて、CO2 二酸化炭素を出さない火力発電を実用化していこうという戦略を軸にカーボンニュートラルに取り組むユニークな会社なんです。
つまりジェラはフロントランナーで、フロントランナーならではの困難と戦っているということですね。
そういうことです。まとめてくれてありがとう。それではフロントランナーのジェラの奥田社長に伺っていきましょう。ジェラはなぜあの早い時期に3年半前になりますが業界のトップを切ってカーボンニュートラルを打ち出したのか、あの時の決断の動機をまず聞かせてください。
はい、私どもジェラという会社はですね、まあ、2つの顔を持っている事業者なんですね。まず1つはですね、世界各地でエネルギー事業、発電事業を営んでいるグローバルなエネルギー事業者という顔、そしてもう1つはですね、 日本で使う電気の約3割を発電する国内最大の発電事業者というか、この2つの顔があるわけです、
はい、
でまず一つ目のですね、グローバルのエネルギー事業者という顔でいきますとですね、私どもがそのカーボンニュートラル宣言をした2020年当時、もうすでにですね、世界のエネルギー市場ではカーボンニュートラル宣言をしてない企業は世界のエネルギー市場で活動することが許されない、もうそういう環境にあったわけですね。
なるほど。
まあ、言ってみればですね、世界のエネルギー市場で活動するための入場券、この入場券がですね、2050年にカーボンニュートラルを目指しますと宣言することだったわけですね。まず我々持続的に世界で活動していくためには、この入場券を手に入れる必要があった。これがまず一つ目の理由ですね。
うん、
もう一つはですね、今度は国内最大の発電事業者という点からの話なんですが、私ども JERA という会社、火力発電所をたくさん持っているわけです。で実を言いますと、日本の CO2 排出量のうち発電所に由来するものがなんと4割なんですね、うん、で実はJERAもですね、火力発電所を持ってますので、だいたい日本の CO2 排出の1割強ぐらい、実はJERAからCO2 が出ているわけです。
なるほど。
でこの事実と向き合うとですね、簡単に言うと、私どもJERAが真剣に発電から出る CO2 を排出しない限り、日本の CO2 の排出量は減らないということになるわけですよね、
うん、
でそういう非常に大きな社会的責務というのを我々は負っているということを自覚したわけであります。なので、このグローバルにはまず入場券を手に入れる、
はい、
で国内においては社会的責務というのをですね、しっかり果たしていくためにもですね、私どもとして2020年という時点で2050年の、脱炭素、これに挑戦するということを宣言する必要があったと、そういうことなんですね、うん、
あれしかし、今だから思い出しますけど、経済産業省の幹部はそれを聞いて狂喜乱舞して、本当は半年ぐらい前に発表するはずだったのに、菅政権の発足の時の目玉にするからちょっと待てなんてこともありましたよね。
いやいや、まあそれはですね、いろんな事情があったと思いますが、私どもしっかり中でね、検討しながら、まあ発表するタイミングを練っていたということなんですね。
わかりました。それで、次にその具体的なカーボンニュートラルの戦略なんですけど、まあ逆転の発想といいますかね、CO2 の排出がつきものなのが火力発電なのに、その火力発電をカーボンニュートラルにするんだと、そういう戦略を軸に据えておられます。で、その理由と、その技術の開発や、その化石燃料に混ぜるアンモニアや水素といったその資源を新たに獲得できるのかといった、課題がいろいろよく言われるんですけど、その課題と技術開発、目処がついたのか聞かせてください。
まずですね、この私どもが最終的に作りたい世界、これは何かっていうと、世界中のすべての人々というのがクリーンなエネルギーを無理のない価格でですね、使えるような、そういう社会をですね、実現していきたいわけです。で、それにはですね、私どもは多様なオプションあればあるほどいいと、実現しやすくなるというふうに考えてるんですね。で、再生可能エネルギーっていうのは確かに素晴らしいエネルギーです。CO2 を排出しないという意味で。ただ一方でですね、どうしても自然条件によって、発電量というのが変動してしまうというですね、そういう弱点も持っているわけですよね。で、何らかの手段でその弱点を補ってあげないと、安定した電力っていうのは作ることができないわけですね。つまり再生可能エネルギーが発電しないときには、何か他の方法で発電する、こういったことが必要になってくるわけです。で、それをですね、保管する手段はいろいろあります。例えば、国の間を結ぶ送電線を強化して、国の間で電力を融通し合うことで解決しようという国もありますし、はい、それから、まあ大陸で大きな土地があるところはですね、バッテリーをいっぱい置いて、そこに電気を貯めてこの問題を解決しようという国もあるわけです。でもそこにですね、今現在使っている火力発電、これをゼロエミッション化して解決するという手段があってもいいんじゃないかっていうふうに我々は考えたわけですね。
なるほど。
というのは、もう今現在再生可能エネルギーの需要の変動と、発電量の変動というのは、この火力発電を使って上手にシワ取りをしているわけですから、火力発電自体を、もし CO2 が出ない形にすれば、より簡単にですね、補完的な関係が作れるということになるわけですね。で、じゃあどうやってそれをやるのか、いろいろ検討しました。 まあ、簡単に言うと水素系の燃料というのは燃やしても CO2 が出ませんから、うん、発電所の燃料を水素系燃料、まあ、具体的には水素やアンモニアに切り替えていくことができればうまくいくわけですね。
なるほど。
で、まあ、実際検討したんですが、まあ、結論から言いますと今石炭火力で使っているボイラー型の発電所、うん、ここはアンモニアを炊くと非常に相性がいい。それからガス火力ですね、天然ガスを使っているガス火力はガスタービン型の発電所と言いますが、こっちは水素を炊くと非常に相性がいいということが分かってきたんです、うん、だったら石炭はアンモニアに、ガスは水素に段階的に切り替えていけばいいじゃないかというふうに考えたわけですね。で、このうちアンモニアについてはもう大量製造大量輸送が技術的に可能な燃料になってます、うん、で水素も今いろんな方が開発を検討されてますから、もう資金のうちにですねそれが可能になってくると思っておりまして、こう現実的にも実現できると思っております、
うん、今資金のうちに可能になるというお話でしたけど、実は今年はカーボンニュートラルを進めるJERAにとって、一つ大きな節目のある年ですよね。その特にエポックメイキングなこと、愛知県の、碧南発電所で実現する計画があると聞いています。これはどういうことなのか、現状も合わせて聞かせてください。
はい。愛知県の碧南市に碧南石炭火力というのがあります。これ今は燃料石炭を使ってるんですが、この石炭をですね、アンモニアに切り替えて発電するという世界初の試みをここからスタートさせようとしているわけですね、うん、
はい、
で具体的にはこの碧南火力5つ大きな発電機がありますが、そのうちの4号機、これ100万キロワットのとてつもなく大きな発電機なんですが、うん、ここの燃料を 20% アンモニアに転換して燃やすという最後のですね実際の機械を使った実証試験を今月から実は始めていきます、うん、もうすでにですね、そのために必要な設備改造全部終わってまして、ボイラーの中にあるバーナーという燃焼器48本あるんですが、はい、これ全部アンモニアが燃えるものに取り替えが終了しています。
なるほど。
から実証試験のために必要なアンモニア燃料を貯めるタンク、これももう完成をしておりますし、タンクから、実際のボイラーに燃料を運ぶ配管、これもできてるんですね、
うん、
で先月もアンモニアも受け入れまして、今タンクの中にはなみなみとアンモニアが入っているという状態です。あとは燃やすだけということでまして、今月末頃からですね燃やし始めます。でこれうまくいきましたら、実際に大量にアンモニアを輸入して燃やすってことでありますが、まあ、燃やすためにはもっと大きなアンモニアタンクを作る必要がありますので、ね、はい、まあ、具体的にはおそらく27年か28年頃から、実際に商用運転で 20% 絶えずアンモニアを燃やしていくということが可能になるかなと思ってます。で 20% ではもちろんまだ不十分ですのでね、
うん、
今並行して 50% 以上石炭をアンモニアに転換して燃やすということもですね技術開発を進めております、
うん、
こちらも非常に順調に進んでいますので、予定通り進めばおそらく2030年をちょっと回った頃からですねもう実際に、石炭を 50% 以上アンモニアに切り替えて転換してですね燃やすということがもう商用運転で可能になってくるというふうに考えています。
一般的に 50% のカーボンニュートラル実現っていうと2040年をめどにしているところが多いと思うんで、かなり早いペースで進んでるってことですよね。
そうですね、思ったよりも技術開発これが非常に順調に進んだんですよね、したがって前倒しをしながらですね私どもなるべく早く導入をしていきたいと思います。
ただこれの実は日本のカーボンニュートラルにとって大事だっていうお話を今していただいたと思うんですけど、石炭だったり石油だったりの火力に頼っている国っていうのは世界中にものすごくたくさんあるので、例えば東南アジアの国だったりアフリカの国だったり、このJERAがうまくやるかどうかものすごい関心が高いっていう話ですよね。
おっしゃる通りですね。例えばアジアでいきますと大体5割から6割はまだ石炭火力で発電しているというそういう実態があるわけですよね、もうそれをいきなりスクラップして新しいものに建て替える、これ現実的には非常に難しいですから、その設備を生かしながらですね、脱炭素低炭素ができるということですと、これは彼らもですね非常に受け入れられやすいんじゃないかなというふうに思います ね
非常に現実的なカーボンニュートラルってことですね。
そうですね。カーボンニュートラルが難しい業態の電力業界の中で先頭を切ってカーボンニュートラルを進めるJERA、 その具体策として今お話にあった石炭にアンモニアを混ぜて燃やす実証実験を加速しているこの碧南火力発電所、実はもう私の出身地に近いところでもあるので、個人的にもこの話すごく嬉しく思いました。さあ、お知らせの後はジェラのカーボンニュートラル戦略を奥田社長にさらに深掘っていただきます。
今日の深掘り、
今日のニュース深掘りは、2050年にカーボンニュートラルを実現する日本最大の発電会社ジェラの決め手はこれだと題し、ジェラの奥田社長をゲストに迎えてお送りしています。
はい、後半はまず前半で伺った、アンモニア混焼実験をしている愛知県の碧南火力発電所にほど近い、まあ、同じジェラグループの竹豊火力発電所で今年1月31日に起きた火災、この事故について伺います。竹豊といえば、実は僕あの東日本大震災直後の、緊急再開劇、運転再開劇を、思い出すにはいられません、うん、というのはすでにあの当時老朽化して立て直しのために運転を休止していたにもかかわらず、電力不足だっていうんで急遽再登板させた火力発電所だったからなんです、うん、で僕はそのテレビの取材でその準備中の竹豊を訪ね、老朽化ぶりを確認するためにそのダクトの中までつなぎ規定四つん這いで入ってって穴が開いてるとかなんとか確認して、はい、巣だらけになった経験があるんですね。ただあそこ設備は古いんだけど、所長以下なんかものすごく誠実な人たちで、安全に安全にってことばっかり言ってるのが印象、昨日のように覚えている印象的な発電所だったんです、で今あの竹豊が建て直しを終了して、まあ、これも火力発電のカーボンニュートラル戦略の一環なんだと思うんですけど、燃料にバイオマスを加える、混焼混ぜて燃やすことをやっていた。そんな中で火事が起きたので非常に気になってて、まあ、幸い怪我人はなく5時間ぐらいで鎮火したっていうんですけど、その火災の原因が混ぜたバイオマスにあるのかないのか、そこが僕もすっごく気になってしょうがないんですけど、まあ、奥田さんまだあの調査中なんだと思いますけど、今の時点で分かっていることがあれば聞かせてください。バイオマスが原因だって考えなきゃいけないんですか。
はい、あのまずはですね、この1月31日に起きました竹豊の火災、ここでですね、もうあの地域の皆様はじめ関係する皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことにですね、心から改めてお詫びを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。あの事故直後にですね、あの第三者を交えた事故調査委員会というものを立ち上げておりまして、まあ、ここでですね、事故の原因を徹底的に解明するとともにですね、再発防止策、これを検討していくということで今動き出しているところなんです。で、あの現在までにですね、分かっている事故原因をちょっと簡単に申し上げますとですね、まあ、今回のですね、火災というのはちょうどそのバイオマスの燃料をバイオマスを貯めている場所からあのボイラーの建屋ベルトコンベヤーで運んでいく最中に起きてるんですね。でこういう作業をしている時に起きました。であの実はこのボイラーの建屋の中には、ボイラーでバイオマス燃料を燃やす前に一時的にですね、バイオマス燃料を貯めるバンカーという設備があるんですね。でそのバンカーにバイオマスをちょうど貯めていくという作業をしていたわけです。でそのバンカーの実は上部あたり、上部付近で今回の爆発火災というのが起こっているということがですね、今回の調査で分かってきています。したがって、今回の、この事故の起因はですね、石炭ではなくてバイオマス燃料であるというところまではですね、もう今判明してきたということなんですね。
なるほど。
でこのバイオマスというのはですね、実はあの日本の他の発電所でもそれから世界各地でも実は火災事故というのがかなりの頻度で実は起きているんです。
そうな
んだ。はい、でこれ2種類パターンがありまして、一つはバイオマス自身がですね、少し時間を置いておくと可燃性ガスを発光して出しまして、そこに何らかの静電気とかですね、ちょっとしたあの衝撃で火元がありますと火災を起こすという事例があります、 でもう一つのパターンはですね、これバイマスって要するに木くずですから、これを運んでいると粉塵が出るんですね。その粉塵というのが非常に爆発火災を起こしやすい性質を持ってまして、やっぱりここもほんのわずかな火種、静電気とかがありますと、爆発火災を起こすという事例が、報告されてるんです、はい、で今回の竹と火力の場合はこの後者の方ですね、その粉塵が原因になって、爆発火災を起こしたということが、分かってきてるんです、でもちろんこれですね、私ども事故調査委員会の中で徹底してですね、同様の事故を起こさないための再発防止策、これをしっかりこの検討、してですね、対策をしっかり打っていきたいと思っております。
わかりました。それはもう万全の手をお願いしたいと思います。それでは最後の質問に移らせてもらおうと思いますが、石炭火力とか火力をカーボンニュートラルするというお話とか聞いてきたわけですけど、実は JERA は再生可能エネルギーについてもですね、早くから一生懸命やっている。で、特にその台湾ですとか海外も含めて海外でも開発に取り組んできました。で、去年の12月半ばなんですが、 JERA を代表とするコンソーシアムが秋田県沖の開発権限、洋上風力発電の開発権限を1キロワットアワーあたり3円という、破壊的な入札価格で落札に成功もしています。で、そういう意味では再エネも、利用者サイドから見れば非常に大事な電源ですから、こちらもJERAは相当力を入れていくということだと思うんですが、再エネに対する姿勢とか決意も含めて最後に教えていただけますか。
はい、日本ではですね、特にこの洋上風力というのがですね、再生エネルギーの中でも潜在量が多いと言われてるんですよね。したがってやはりコスト競争力のある洋上風力、これを社会にしっかりと定着させていく、これをね、JERAとしては目指していきたいと思ってます。で、2つポイントがあると思います。そのためにはまず本当に開発力、しっかりとした開発力を身につけるということ、これ1つ目のポイントですね。からもう1つはですね、事業をちゃんとビジネスとして成立させる、安定したビジネスとして成立させる、この2つの力がないと、これコスト競争力のある洋上風力って社会に定着してこないということだと思うんですね、でまずこの開発力を強化するという意味ではですね、実はこの洋上風力っていうのはやっぱり欧州が先生ですね、先行事例がいっぱいあるわけです。でそこから学べるものはしっかり学んでいくこと、これがやっぱり非常に重要だと思います、その意味で昨年ですね、ベルギーの、パークウィンドという会社、この会社は私ども買収をしています。でこの会社はですね、欧州でたくさん洋上風力の開発実績がある会社ですので、まずここの買収を通じて、標準的な洋上風力の開発、これがしっかりできる体制、力というのを身につけたということをしました、でプラスですね、日本ではですね、 GPI 社という会社がありまして、この会社をですね、 NTT アノンさんと一緒にこちらも、買収させていただきました。でこの GPI 社さんというのはですね、日本で洋上風力の開発実績のある会社なんです。したがって当然欧州にはない日本固有の事情、海が深いとか海流が速いとか、こういう事情というのはよく熟知された上で開発する力、いわば応用力を持っているわけですね、なのでこのパークウィンドを使った標準的な問題を解く力に、GPI 社さんを使った応用力、これを組み合わせて我々秋田でやるですね、洋上風力しっかりと開発をしていきたいと思ってるんです。でもう一つ、今度は事業を安定するという点、これについてはですね、やはり売り先、しっかりした収入源というのをですね、やはり作るということが何より重要ですね、市場でその都度売っていたのではですね、これ事業が安定しませんので、洋上風力の電気が欲しいと強いニーズがあるお客様のところと直接契約をさせていただいて、長期にわたって安定的にですね、洋上風力から出てきた環境価値の高い電気をお買い上げいただく、こういう仕組みをしっかりと定着させていくこと、これが非常に重要だと思いますね。この2つがですね、ちゃんと備われば、洋上風力が定着していくんじゃないかなと思ってます。
なるほど、そこのところはお客さんの企業の方もいい電気を使ってる、エコな電気を使ってるっていうのは商売の売り物になりますもんね。
おっしゃる通りですね、そうお客さんもたくさん見えると思います。
わかりました。ぜひそういう開発に成功してカーボンニュートラル一日も早く実現してほしいと僕は思いました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。大変楽しくお話をさせていただきました。
本当に面白い興味深いお話たくさん伺いました。今日はゲストにジェラの福田久秀代表取締役社長 CEO 兼 COO をお迎えしてお送りしました。以上今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事の提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、カーボンニュートラルは世界的な喫緊の課題です。でジェラが真摯に取り組んでいるのは今日の本編の奥田さんの話でもよく分かっていただけたんじゃないでしょうか。で、各地で異常気象は頻発しているので、できれば一日も早くですね、2050年と言わずに実現してくれるといいなというふうに今日改めて僕は感じました。
皆さんはどうお感じになったでしょうか。よろしければ番組ホームページにご意見をお寄せください。この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信でお聞きいただけます。また今日の番組も週明けにはこの番組の YouTube 配信、町田鉄の経済チャンネルにアップされます。ぜひそちらもチェックしてください。あちら鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。